冗談言っちゃいけない。青侍は思い出したように、顎のひげを抜き抜き、こう言った。それでもうおしまいかい？それだけなら、何もわざわざお話申すがものはございませぬ。沖縄はやはり壺をいじりながら、夜が明けると、その男がこうなるのも大方すくせの縁だろうから、とてものことに夫婦になってくれと申したそうでございます。なるほど。夢のお告げでもないならともかく、娘は観音様のおぼし召し通りになるのだと思ったのでございますから、とうとうかぶりを盾に振りました。さて、型ばかりの杯ごとを済ませると、まず当座のようにと言って、塔の奥から出してきてくれたのが、綾を10匹に、絹を10匹でございます。この真似ばかりはいくらあなたにもちと難しいかも存じませんな。青侍はニヤニヤ笑うばかりで返事をしない。ウグイスももう鳴かなくなった。やがて男は日の暮れに帰ると言って、娘一人を留守居に慌ただしくどこかへ出てまいりました。その後の寂しさはまた一倍でございます。いくら利発者でもこうなるとさすがに心細くなるのでございましょう。そこで心晴らしに何気なく塔の奥へ行ってみると、どうでございましょう。あやや絹は愚かなこと、珠玉とか砂金とかいう金目のものが川子にいくつとなく並べてあるというじゃございませぬか。これにはああいう気丈な娘でも思わず戸胸をついたそうでございます。ものにもよりますが、こんな宝を持っているからはもう疑いがございませぬ。批判ぎでなければ物取りでございます。そう思うと、今まではただ寂しいだけだったのが、急に怖いのも手伝って、なんだか片時もここにこうしてはいられないような気になりました。何様、悪しく方面の手にでもかかろうものなら、どんな目に遭うかもしれませぬ。そこで逃げ場を探す気で、急いで戸口の方へ引き返そうといたしますと、誰だか川子の後ろからしわがれた声で呼び止めました。何しろ人はいないとばかり思っていたところでございますから、驚いたの驚かないのじゃございませぬ。見ると、人間ともナマコともつかないようなものが砂金の袋を積んだ中に丸くなって座っております。これが目腐れの、しわだらけの、腰の曲がった背の低い、60ばかりの尼法師でございました。しかも娘の思惑を知ってか知らないでか、膝で前へ乗り出しながら、見かけによらない猫なで声で、初対面の挨拶をするのでございます。こっちはそれどころの騒ぎではないのでございますが、何しろ逃げようという匠を気取られなどしては大変だと思ったので、しぶしぶ川子の上に肘をつきながら、心にもない世間話を始めました。どうも話の様子では、このおばあさんが今まであの男の見ずしか何か勤めていたらしいのでございます。が、男の商売のことになると妙に一口も話しませぬ。それさえ 娘の方では気になるのに、その尼がまた少し耳が遠いと来ているものでございますから、一つ話を何度となく言い直したり聞き直したりするので、こっちはもう泣き出したいほど気がじれます。そんなことがかれこれ昼まで続いたでございましょう。すると、やれ清水の桜が咲いたの、やれ五条の橋節ができたのと言っているうちに、幸い年の加減か、このばあさんがそろそろ居眠りを始めました。一つは娘の返答がはかばかしくなかったせいもあるのでございましょう。そこで娘は檻を測って、相手の寝息をうかがいながら、そっと入り口まで張っていって、戸を細めに開けてみました。外にもいい塩梅に人の気配はございませぬ。ここでそのまま逃げ出してしまえば何事もなかったのでございますが、ふと今朝もらった綾と絹とのことを思い出したので、それを取りにまたそっと川子のところまで帰ってまいりました。するとどうした拍子か、砂金の袋にけつまずいて、思わず手がばあさんの膝に触ったからたまりませぬ。天のやつめ驚いて目を覚ますと、しばらくはただあっけに取られていたようでございますが、急に気違いのようになって娘の足にかじりつきました。そうして半分泣き声で早口に何かしゃべり立てます。切れ切れに言葉が耳へ入るところでは、万一娘に逃げられたら自分がどんなひどい目に遭うかもしれないと、こう言っているらしいのでございますな。がこっちもここにいては命に関わるという時でございますから、もとよりそんなことに耳を貸すわけがございませぬ。そこでとうとう女同士のつかみ合いが始まりました。打つ、蹴る、砂金の袋を投げつける、針に巣を食ったネズミも落ちそうな騒ぎでございます。それにこうなると死に物狂いだけに、ばあさんの力も馬鹿にはできませぬ。が、そこは年の違いでございましょう。間もなく娘が綾と絹とを小脇に抱えて息を切らしながら塔の戸口をこっそり忍び出た時には、天はもう口も聞かないようになっておりました。これは後で聞いたのでございますが、死骸は鼻から血を少し出して、頭から砂金を浴びせられたまま、薄暗い隅の方に仰向けになって寝ていたそうでございます。こっちは八坂寺を出ると、町屋の多いところはさすがに気がさしたと見えて、五条京極あたりの知り人の家を訪ねました。この知り人というのも、その日暮らしの貧乏人なのでございますが、絹の一匹もやったからでございましょう。湯を沸かすやら、かゆを煮るやら、いろいろ経営してくれたそうでございます。そこで、娘もようやく、ほっと一息つくことができました。私もやっと安心したよ。青侍は帯に挟んでいた扇を抜いて、すだれの外の夕日を眺めながら、それを器用にパチつかせた。その夕日の中を今しがた白鳥が五六人騒々しく笑い狂じながら通り過ぎたが、影はまだ往来に残っている。 じゃあそれでいよいよケリがついたというわけだね。ところが、沖縄は大行に首を振って、その尻人の家におりますと、急に往来の人通りが激しくなって、あれを見、あれを見と、ののしり合う声が聞こえます。何しろ後ろ暗い体ですから、娘はまた胸を痛めました。あの物取りが仕返ししにでも来たものか、さもなければ、ケビ石の追っ手がかかりでもしたものか、そう思うともう、おちおち、かゆをすすってもおられませぬ。
なるほど。
そこで、戸の隙間からそっと外をのぞいてみると、見物の男女の中を、方面が五六人、それに角の長が一人ついて、物々しげに通りました。それからその連中に囲まれて、縄にかかった男が一人、ところどころ裂けた水管を着て、烏帽子もかぶらず、引かれてまいります。どうも物取りを捕らえて、これからその住みかへ実録をしに行くところらしいのでございますな。しかもその物取りというのが、ゆうべ五条の坂で言い寄ったあの男だそうじゃございませぬか。娘はそれを見ると、なぜか涙がこみ上げてきたそうでございます。これは当人が手前に話しました。何もその男に惚れていたの、どうしたのというわけじゃない。が、その縄目を受けた姿を見たら、急に自分で自分がいじらしくなって、思わず泣いてしまったと、まあこういうのでございますがな。まことにその話を聞いたときには、手前もつくづくそう思いましたよ。
なんとね。
観音様へ願をかけるのも考えものだとな。
だがおじいさん、その女はそれからどうにかやっていけるようになったのだろう。
どうにかどころか、今では何不自由ない身の上になっております。その綾や絹を売ったのをもとにいたしましてな。観音様もこれだけはお約束をお違いになりません。
それならそのくらいな目にあっても結構じゃないか。
外の日の光はいつの間にか黄色く夕づいた。その中を風だった竹やぶの音がかすかながらそこここから聞こえてくる。往来の人通りもしばらくは途絶えたらしい。
人を殺したって物取りの女房になったってする気でしたんでなければ仕方がないやね。
青侍は扇を帯へ差しながら立ち上がった。沖縄ももう日下げの水で泥にまみれた手を洗っている。二人ともどうやら、暮れてゆく春の日と、相手の心持ちとに、物足りない何者かを感じてでもいるような様子である。
とにかく、その女は幸せ者だよ。
ご冗談で。
まったくさ、おじいさんもそう思うだろ？
手前でございますか。手前なら、そういう運はまっぴらでございますな。
へえ、そうかね。私なら、二つ返事で授けていただくがね。
じゃあ、観音様をご信じなさいまし。
そうそう、明日から私もおこもりでもしようよ。